税金、保険年金、市民税、不民税、第三期分の納税、納期限、10月31日木曜日、納付場所、金融機関、市役所1階の銀行窓口、コンビニ、地方税統一 QR コード、LQR 対応のスマホ決済アプリ、地方税お支払いサイト、クレジットカード、インターネットバンキングなど。問い合わせ、納税課、電話754-6225。QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。納税は、口座振替で、市税、市民税、不民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割の申し込みは、納税通知書記載の金融機関で受け付けています。問い合わせ、納税課、電話754-6225。申し込み、口座振替、自動払い込み申し込み書、納税通知書、預貯金通帳、通帳届出印を持って金融機関。国民健康保険被保険者証の更新。11月から新しい国民健康保険被保険者証を健康保険証に変わります。新しい健康保険証は桃色で、10月中に郵送します。他市町村で国民健康保険に加入していた方が転入した時や、職場の健康保険の資格がなくなった時などは、必ず14日以内に届け出てください。届け出がないと、給付が受けられなかったり、保険料を遡って納めていただいたりする場合があります。また、他市町村へ転出するときや、職場の健康保険に加入したときなどにも、必ず届け出てください。問い合わせ、国保年金課、電話754-6253。国民年金の附加年金制度。国民年金の一般保険料に加えて、附加保険料、月額400円を納めると、老齢基礎年金に附加年金が上乗せされます。附加年金の年金額は200円かける、付加保険料納付月数が年額となります。対象、国民年金の第1号被保険者、自営業者などで保険料を納めている20歳から59歳、60歳から64歳の方や、海外居住して国民年金に任意加入している方、持ち物、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、基礎年金番号が確認できる書類。問い合わせ、国保年金課、電話754-6395。申し込み、同課窓口。国民年金基金と同時加入はできません。交通事故に遭ったときは、必ず届け出を。交通事故など第三者の加害行為による怪我は、本来加害者が治療費を支払いますが、加害者がすぐに損害賠償をしないときは、国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、国民健康保険が負担した費用を後から加害者に請求するため、届け出てください。ただし、次の場合は国民健康保険が使えないことがあります。届け出せずに治療を受けた、加害者から治療費を受け取るか示談した、仕事の病気や怪我、また、加害者との間に示談が成立すると、加害者に請求できなくなる場合があるので、示談の前に相談してください。持ち物、健康保険証、印鑑、交通事故証明書。問い合わせ、国保年金課、電話754-6253。申し込み、同課窓口。 国民年金基金。国民年金基金は、国民年金に年金を上積みする公的な制度です。加入時に年金額が確定するので、将来の生活設計も立てやすくなります。また、税制面で優遇措置があり、掛け金は全額社会保険料控除の対象に、受け取る年金は公的年金等控除の対象になります。対象、国民年金の第1号被保険者、自営業者などで保険料を納めている20歳から59歳、60歳から64歳の方や、海外居住されて国民年金に任意加入している方。問い合わせ、全国国民年金基金。フリーダイヤル 0120-65-4192。付加年金と同時加入はできません。6年12月2日から現行保険証の発行が終了します。6年12月1日までに発行された健康保険証は、記載された有効期限まで使用することができます。なお、6年12月2日以降、新規に加入した場合、転居などにより健康保険証の内容が変わった場合、紛失などによる再発行などの場合は、健康保険証の発行ができませんので、マイナ保険証、マイナンバーカードを利用する仕組み、または資格確認書を使用いただくことになります。6年12月2日から資格情報のお知らせ、または資格確認書を発行します。1. マイナ保険証をお持ちの方、国民健康保険、後期高齢者医療保険に新たに加入した場合などに、資格情報のお知らせを発行します。オンライン資格確認などシステムを導入している医療機関などは、資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診できます。ただし、データが反映されるまでの数日間に医療機関などを受診する場合や、オンライン資格確認などシステムを導入していない医療機関などを受診する場合は、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することで受診できます。2. マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードを取得していない、または取得していても健康保険証利用登録を行っていない方には、被保険者資格の情報が記載された資格確認書を発行します。6年12月1日までに発行された健康保険証をお持ちの方には、現行の健康保険証の有効期限を迎える前に資格確認書を送付する予定です。申請不要。また、マイナンバーカードを紛失した場合も申請いただくことで資格確認書を発行します。資格確認書を医療機関などで提示することで、これまでと同様に受診できます。対象、国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者。問い合わせ、国保年金課、電話 754-6253、保険医療課、電話 754-6258。国民健康保険加入者に薬の飲み方の注意喚起と個別相談を実施。病気の治療には欠かせない薬ですが、飲み方を間違えるとかえって健康を損なう可能性もあります。この事業では、レセプト情報に基づいて、重複服薬や多剤服薬の可能性がある方を抽出し、注意喚起の手紙を10月末頃から郵送します。また、特に注意が必要な方には、薬剤師が11月から電話や家庭訪問をさせていただきます。 薬にまつわる危険な状態。1、ポリファーマシー。必要以上に多くの薬が処方されることによる副作用や、飲み忘れの発生など、適切に薬が飲めなくなる状態。2、処方カスケード。服用している薬による副作用が、新たな病状として誤認され、新たな処方が発生する処方の連鎖。対象、重複服薬、多剤服薬の可能性がある国民健康保険の被保険者。問い合わせ、国保年金課。電話 754-6253。 当事業は株式会社日本医薬総合研究所に委託をして実施します。福祉・健康ひとり親家庭医療証の更新申請、所得制限額の引き上げについて。同省の有効期限は10月31日木曜日です。引き続き資格がある方には10月下旬に新しい医療証を郵送します。遺族年金などの受給者で更新手続きが必要な方には更新案内を送付します。新規に対象となる方は申請してください。また、11月1日金曜日から児童扶養手当法などの一部改正に伴い、ひとり親家庭医療の所得制限限度額が引き上げられます。児童扶養手当の一部支給となる所得制限限度額を準用します。対象、18歳以下の児童を養育するひとり親家庭の方で、児童扶養手当の支給基準を満たす方。問い合わせ、保健医療課、電話 754-6258。 申し込み、どうか窓口。持ち物については事前にどうかに確認してください。物価高騰対策給付金、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金、調整給付。10月31日木曜日まで申請を受け付けます。給付を希望する方は早急に申請してください。対象、本市から個人住民税が課税されている方で、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、6年分推計所得税額または6年度分個人住民税所得割額を上回る方。問い合わせ、物価高騰対策給付金特設窓口、電話 754-6611。 申し込み、申請書類を同封の返信用封筒で10月31日、下旬有効までに郵送。納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える方を除く。所得税額と住民税所得割額ともに税額がない方については対象外。物価高騰対策給付金。6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税世帯への給付。10月31日木曜日まで申請を受け付けます。給付を希望する方は早急に申請してください。対象、6年6月3日時点で本市に住民登録があり、6年度の住民税において新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯。問い合わせ、物価高騰対策給付金特設窓口、電話 754-6611。 申し込み、申請書類を同封の返信用封筒で10月31日下旬有効までに郵送。基準日時点の同一世帯18歳以下、児童1人当たり5万円を加算。重度障害者医療証の更新。 同省の有効期限は10月31日木曜日です。引き続き資格がある方には、新医療証を10月下旬に郵送します。更新が必要な方には案内文を送付します。問い合わせ保健医療課電話754-6258。重度障害者タクシー利用券対象事業所の追加、同利用券を使用できるタクシー会社に介護タクシーやわらぎ、電話06-6866-0625、介護タクシーパニパニ、電話090-8023-8282が追加されました。問い合わせ障害福祉課、電話754-6255。精神障害者の阪急バスなどの利用料を助成。阪急バスが発行する IC カード乗車券、ハニカに入金した費用2000円分を助成します。申請は入金した日の属する年度内1回限り。ただし、新規カード作成時のみ、預かり金500円とチャージ料1500円分が必要です。対象、市内在住の精神障害者保健福祉手帳1級2級の所持者、生活保護受給者を除く、持ち物6年度中のチャージ費用2000円分の領収書、IC カード乗車券ハニカ、精神障害者保健福祉手帳1級2級、振込先の本人名義の預金通帳、印鑑、問い合わせ障害福祉課、電話754-6255、申し込みどうか窓口。高齢者のインフルエンザ予防接種。インフルエンザは38度以上の発熱、頭痛や関節、筋肉痛など全身の症状が急に現れ、高齢の方や慢性疾患を持つ方は肺炎など重症化することがあります。予防接種を受けることで発症の予防や重症化を防ぐ効果が期待できます。しかし、通常2、3日中に消失するような接種部位の腫れや痛み、発症、倦怠感などの重大な副反応が現れたり、非常に稀にショックなど副反応が現れることがあります。予防接種を受ける際は必ず医師と相談してください。ワクチンの発症予防効果は接種後2週間から5ヶ月です。接種後に気になる症状や体調の変化が現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。市外での接種も可能ですが、予防接種依頼書が必要です。豊中市、吹田市、高槻市、茨城市、箕面市、摂津市、豊野町、能勢町、島本町は不要。依頼書が必要な場合は、事前に健康増進課で申請してください。接種期間、10月1日火曜日から12月31日火曜日。場所、市内実施医療機関。令和6年度保健事業のご案内参照。対象、65歳以上の市民と60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳1級を持つ市民。費用1500円。高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種。肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます。市外での接種も可能ですが、予防接種依頼書が必要です。豊中市、吹田市、摂津市、豊野町、能勢町、島本町は不要。 依頼書が必要な場合は、事前に健康増進課で申請してください。時、7年3月31日月曜日まで。場所、市内実施医療機関。令和6年度保険事業のご案内参照。対象、市民で過去に一度もニューモバックス NP を接種したことがない。次のいずれかに該当する方、65歳の方、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳1級を持つ方、費用2000円、高齢者の肺炎球菌定期予防接種制度は、5年度までの10年間、5歳刻みでの接種期間が設けられていましたが、その経過措置は6年3月31日で終了となりました。生活保護世帯や市民税非課税世帯は無料、事前申請が必要。市民税の申告をしていない場合や、同一世帯に課税されている方がいる場合は免除の対象外。免除申請はマイナンバーカードかマイナンバーが確認できるものと本人確認書類、顔写真入りは1点、顔写真なしは2点をもって直接どうか。問い合わせ健康増進課電話754-6031。低所得者世帯への家族介護慰労金。介護サービスを利用せず、重度要介護者を常時介護している市民税、府民税、非課税世帯の家族に慰労金を支給します。対象、要介護4または5と認定され、過去1年間に介護保険サービスを受けていない家族を在宅で常時介護している介護者、持ち物、介護者の印鑑、預金通帳、要介護者の被保険者証、問い合わせ介護保険課電話754-6228、介護保険料を滞納している時などは支給されません。生理用品を配布しています。様々な理由で生理用品の購入ができない方へ生理用品を配布しています。時、場所、1、9時から20時、ダイバーシティセンター。第1水曜日は休館。2、9時から21時30分、市民活動交流センター。月曜日は休館。問い合わせ、ダイバーシティセンター。電話735-7588。保険事業のご案内の変更。高齢者のインフルエンザ、肺炎球菌予防接種と各種がん検診、健康審査等を行う医療機関名の池田東山クリニック東山町546、電話753-6010を削除します。また、各種がん検診、健康審査等を行う医療機関名の林原整形外科、宇保町5-8、電話753-2333に大腸がん検診を追加します。問い合わせ、健康増進課、電話754-6032。池田保健所、増美町3-19、電話751-2990。開庁時間9時から17時45分。休庁日は土曜日、日曜日、祝日、休日。申し込みは電話でどうしよう。心の健康相談、骨髄バンクドナー登録、予約必要。日程など詳細はお問い合わせください。水質検査、検便。検査容器などの受け取りのため、事前に来所してください。時、10月8日、 22日火曜日9時30分から11時30分。費用、有料。申し込みは電話。HIV、エイズ、梅毒、血液検査、クラミジア、尿検査、予約不要。日程など詳細はお問い合わせください。匿名、無料で受けられます。10月はがん検診月間。受診はお済みですか？自分自身やあなたを必要とする人のためにも、がん検診を受診しましょう。がん検診の申し込み方法。令和6年度保険事業のご案内。3月末に全校配布。または市ホームページを確認。受診形態の集団を希望。休日急病診療所電話752-1551へ電話予約。乳がん、子宮がんはネット予約も可能。受診形態の個別を希望。各実施医療機関へ電話予約。問い合わせ健康増進課電話754-6032。